ことが長引く30の言葉時代、そのうち理想のタイプは語りたくても語らない。ねえねえ、あなたの理想のタイプはどんな人？会話を盛り上げようと理想のタイプについて笑いを出すシーンを読み解きます。付き合うならどんなタイプがいいの？どういう人が好みなの？恋愛に関しては一つですから話をしていく自信になるだろうと思います。しかし現実はどうでしょうか？ちなみにあなたは恋人になるどんな人が理想のタイプですか？やっぱり優しくて料理ができる人が理想。旅行が好きだから一緒に楽しくているような人がいいな。神様は少し国によって戦いがいいな。理想のタイプを語ってまさに目の前にいる人がタイプと言ったらいいのです。まさに自分のことだと思えばドキッとしてもらえないことでしょう。しかし実際はあれです。理想ですから条件は厳しくなるはずです。相手の口から出る理想のことが自分には当てはまらない場合があると言うように言うことでしょう。相手の理想を知った同時にあなたは私のタイプではないと大話に言われてるようにしていきます。逆にあなたが理理想のタイプは語らないようにする。僕が生まれて30のことはない。その2、知らない笑いに接されるようではいいコミュニケーションができない。先日友人と話をしているとき、言葉に詰まる場面がありました。夏が近づいていますね。かりゆしなんてどうですか？ムンもいいですよね。可愛い会話かもしれませんが、私は返事に困りました。かりゆしとは何だろうか？ムンの意味がわからないと思ったのです。相手はファッションに詳しい人だったので、もちろん知っているよねという様子でした。内容もわからないし、興味のない話はつまらないものです。いくら相手上手な解説を笑っていても、全く知らないキーワードには気持ちを込めて相手に当てません。そういうときは伝統の相手に聞くのが一番です。話にするのは諦めるのです。完全に自分コミュニケーションとはいえ、相手と対等な立場に立つ必要はありません。後輩の話や年下の前では、ライバルが許さない人もいますが、それは良いコミュニケーションができません。しないことに対しては、謙虚な姿勢を見せるのです。というより、聞かせてもらうという考えです。伝統のつもりで聞くのだと、全くついていけない話でも頭に入ってくるようになります。カリウスは沖縄で沖縄で私たちと見たのことです。ムーとは彼女性が彼らの面でできた、ゆったりしたワンピースのことです。え、なるほどと思いました。伝統が前提なので、ちょっと狭い気な視線があります。全くついていけない話は、現実を広げる機会だと考えましょう。自分が学ぶ姿勢を持てば、有意な時間を送ります。笑いについていけないことは、伝統のつもりで聞く。僕が長く30のことはない。その3、出身地ほど決まりやすい笑いはない。初対面の人は話す笑いに困ることがあります。笑いは一つだけ覚えておけば会話の部分がされます。その笑いとは出身地です。初対面の人と話をするときは出身地から会話を始めましょう。出身地のない人はいません。すべての人には必ず出身地があります。実家はどちらですか？相手が笑いですが、やはり話を始めることの王道です。出身地ほど決まりやすい笑いはありません。相手の出身地の笑いはインポというテーマも思い浮かびます。地域の方が次々に出てきます。場所、名産、今日その出身地の有名人など笑いはいくらでも広げられます。帰省する際の交通手段や時間などもいいでしょう。もし出身地を聞いてもインポがなければ相手に聞いてみればいいのです。笑いをたくさん覚えるのは難しいですが、一つならでも覚えられますね。笑いに困ったときは出身地の笑いを出しましょう。まずはここからです。出身地の笑いから始める。僕が生まれて30のことはない。その分、あからさまに恋人を探しに来たというと、逆に大のチャンスを失いやすい。今日は恋人を探しに来ました。いきなり僕の自己紹介で北の成長をはっきり言う人がいます。3回の成長をはっきり言うのは笑いやすいものです。しかし、本当はみんな同じようなことを考えているのです。友人のスクリーンキャットを今でも内心ではできれば恋人を作りたいと考えているのです。そもそも僕に行く人の目的のほとんどは恋人探しです。ここで思うのではいいのですが、初対面の以前に向かっては控えることがいいのです。あからさまに恋人を探しに来たというと、全ての笑いが評価されているのではないかという疑いができます。先なく真摯に笑いをしたつもりでも結婚のすることも参考にされているのではないかと不安になります。特に会議のなく仕事のことを尋ねても年収を決定されていると連想してしまいます。相手からの評価の対象になっていると思うと楽しみを持ちになりますね。楽しい会話をしたくても相手から皆さんに押されていることを返して嫌な印象を受けてしまいます。結婚したいと連行する関係っていつまでも結婚できないのと同じです。人との出会いを最初から結婚が前提になっていると相手が見られないように警戒したりするのです。本音では恋人を探しに僕が長く30のことはない。その後、どうでもいいよと答えると逆に会話のテンションが下がる。僕でオーダーを決めるとき、皆さんの店と一緒に決めるのがベストです。メニューを一緒に覗くことで相手に自然と近づきます。オーダーを一緒に決めることで会話の時も下げるのです。美味しそうだね。どれを食べようか。飲むものは何がいい？そう尋ねたとき、残念な返事が返ってくることがあります。どうでもいいよ。別に何でもいいよ。適当でいいよ。こういう返事は困ります。どうでもいいよと答えた人は選択肢が広い方が相手の負担にならないと考えているのでしょう。しかし、何でもいいと言われた側はどう感じるでしょうか。選択肢があまりに気をするのも困ります。何でもいいとはやはり気を使います。選ぶ負担も増えます。何よりあまりの意気がないように感じますね。選ぶのが面倒。食欲がない。元気がない。消極的な感じになると、こちらまで元気になります。どうでもいいよと答えた瞬間に適当に決めるとこういうようになってとわがままを言うのです。それなら最初からきちんと選んでくれと思います。オーダーを決めるときははっきり自分の希望を言うことが大切です。希望がなくても希望を言うのです。これが食べたい。これが飲みたい。希望をきちんと言う人は相手の性格や来年が見えて接しやすくなるのです。オーダーを決めるときはどうでもいいよはっきりして希望をはっきり言う。5分が長く30のことはない。その6、最もストレートの褒め言葉はかっこいい。かわいいはピンク。5分で初対面の相手にかっこいい。かわいいという言葉はピンクです。一般的に人間関係では褒め言葉が大切だと言われています。相手の長所を認めることで喜んでもらえばいい人間関係を築けるに違いません。もちろん5分でも相手からされるために褒め言葉が大切です。5分で魅力的な人であれば自然とかっこいい。かわいいという褒め言葉が聞かれるでしょう。相手の表情からこうした褒め言葉を積極的に採用する人がいます。しかし、ここが要注意です。むしろ言わない方がいい言葉です。手を結ぶ褒め言葉という理由はありますが、もっと重要な理由があります。かっこいいね。付き合ってほしい。そう言われた時、率直にどう感じますか？嬉しい気持ちの反面、不安も感じることでしょう。世の中にはかっこいい人やかわいい人はたくさんいます。とか言うたとえ付き合ったとしてもさらにかっこいい人が現れれば彼女と彼氏を呼びたいことを連想してしまいます。つまりかっこいいね、かわいいねと嫌に言われる人は付き合いに対して仮印象を受けてしまうのです。嬉しいと喜ぶ反面相手に対して仮印象を抱いてしまい恋愛に結びつくのです。こういったことで喜ばれることが逆に警戒を強めることなのです。こういった本人にそういうつもりがなくても相手に対して伝わってしまう可能性がある。禁句なのです。かっこいい、かわいいという褒め方はやる。僕が長く30のことはない。そうなら、忙しさをアピールすると逆に恋愛のチャンスを逃す。忙しいな、暇ないんだよ。僕の時忙しさをアピールすれば価値のある人のように思われるだろうと思います。人付き合いに忙しい人はモテだろうと思います。こうした方に忙しい様子が感じられば、それだけ求められる有能な人材だろうと思います。しかし、そのものは本人ばかりです。聞いている人はどう感じるでしょうか。もちろん、プラスのイメージもありますが、マイナスのイメージも抱いてしまいます。いつも忙しそうで、心に余裕がなさそうだ。しないでも、連絡が大変そう。あるいは、いつも忙しいと言っているのは、実は本人の仕事が遅いだけではないのか、と思われることでしょう。忙しい、忙しいという人は、実は暇な人が多いものです。あまり大げさなアピールすると、プラスの印象とか、マイナスの印象を受けてしまうのです。忙しすぎる印象を与えるのは、社会のない雰囲気を出してしまうことです。いつの間にか、出会いのチャンスを逃してしまいやすいのです。では、忙しい時は、どう言えばいいのでしょうか。忙しいというのは、時間を作っていると、特別な扱いされているような感じがします。特別な扱いすれば、特別な意識になります。忙しいというのは、時間を作るよという。5分が長く30のことはない。その時、もちろんのことで、友達に僕でもいない笑いの一つは相手の持ち物についてです。相手は何か持ち物があるはずです。ただ、携帯電話はこのままです。持ち物について最悪の笑いを振っていいねと褒めてみましょう。例えば、相手の持っている携帯電話が何か持っていればかっこいいねと笑いを振っています。やっぱりそう思うでしょう。相手はパッと明るい表情を返して相手と話をしているはずです。ついでに持ち物を見たきっかけや場所なども尋ねてみましょう。持ち物の一つは言ってみたきっかけや場所なども物語になります。単なる持ち物の一つの笑いですが、盛り上がります。なぜ相手の持ち物を褒めれば話が盛り上がるでしょうか。持ち物の笑いを振ることは、どうなしに相手を褒めることもあるからです。例えば、あなたの持っている子供を振り返ってみましょう。気に入ったらわざわざお金を出してやったはずです。相手の持ち物を褒める人はこんなにものを持つなんていいセンスですね。と、友達に相手を褒めていることもあるのです。ただし、あまり相手の持ち物の中に油断していると、下手な印象があるので、先に相手の褒めておくといいでしょう。相手の持ち物を先に褒める。僕が長く30のことはない。その9、今、私している笑いを出せば話は自然と思えない。知っていることは話ができますが、知らないことは話ができません。知っていることなども、記憶が新しい体験と話しやすいものです。では、記憶が新しい体験というのは何でしょうか。つまり、今、私していることです。例えば、相手の学生が今、学校で習っている勉強について尋ねてみましょう。どん 勉強をされていました。専攻は何ですか？学校の雰囲気はどういう感じかな？まず勉強の内容や専攻などから話の糸口をつかみます。文献から出た授業や先生の雰囲気など話を広げていきましょう。話は聞きませんし、盛り上がることでしょう。もし社会人なら今会社で着手している仕事についてです。どんな仕事をされていますか？仕事は残業が多いのですか？職場の人間関係はいいの？近日情報は差別、仕事の種類や雰囲気について話を聞かせてもらいましょう。そこから話題の糸口をつかみ、仕事をするきっかけや今度の会など話題を広げていきましょう。相手が学生であり社会人であろうと自分が今着手していることは最新の話題です。喜びもあったり悩みもあったりなど話のネタが多くなり話が尽きないはずです。相手は手を金稼いで話しているはずです。また騒ぎがないので答えやすい。今着手していることですから返事も早く気持ちを持った会話ができるようです。学生が勉強について社会人の仕事について話を聞かせてもらう。5分が長引く30の言葉遣い。その10、大勢の方と優越をつけたくせはありませんか？人の集まりに何度か参加していると面白い光景を見せることがあります。人の集まりに参加する前テンションが高くなります。やはり人と会うときにはパワーが必要です。緊張します。テンションが上がらないのですが、良くない方向へテンションを上げている人がいます。態度が大勢になる人です。あからさまな態度のときもあれば下げないこともあります。話をすればすぐ分かります。なんとなく感じが悪いのです。例えば住んでいる場所の話になったときです。まず、たわいない会話だと思い、どちらの住まいですかと尋ねます。お互いの住まいが悪い、相手の住まいの道が悪いと分かると、見合いとした表情に変わります。そんなことに住んでいるんですね。治安は大丈夫ですか？何か感じが悪い。どことなく相手が住んでいる道を侮辱している気がします。聞いてもいないのに、自分は相手のいい場所に住んでいるのを詐欺なく発見しているんです。もっと治安のいいところに住んだ方がいいよ。自分だったらもっといいところに住みたいな。遠回しに自分は相手より上に立っている感じを出そうとします。話を続けていると、次は家賃の話題に変わります。自分は相手より高い家賃を払っているのが悪いと、相手の目つきが怪しくなります。給与対価が乱暴になり、どうやって生活しているのか、給料は安いのかと見下した質問をしてきます。つまりは家賃の話だけではありません。職種、年収、友人の数、年齢なども同じです。すべてに優劣をつけようとして相手より上に立ちたいのです。大勢なんて少しでも減らしたいと思うのでしょう。自分は他の人と違うことを少しでもアピールして侮辱されたくないと思う。たわいない会話とはいえ感じが悪い。そういう人とはどう話したくないと思ってしまうのです。会話に優劣を持ち込まないようにする。5分が長引く30の言葉遣い。その11、アドバイスは状況によって僕にも罪もない。アドバイスは状況によって意味が変わります。ありがたいことは、ないこともあれば、うるさい説と思わないこともあります。どちらになるかは、一概にはありません。相手もよりますし、時と場合もよります。例えば、尊敬される先輩から仕事のことでアドバイスを受ければ、ありがたいことと感じます。相手に対する尊敬の念がすでにあるためさすがだと思い、素直に聞き入れようとします。仕事のできる先輩から、堅苦しい話や、こともありがた感じるものです。しかし、初対面の初対面のアドバイスは少し印象が変わります。いきなりアドバイスを言われると、うるさい説と感じやすいものです。まだ相手のことを知らないです。信用もないからです。アドバイスを熱心にすればすることそんなこともしないのか。ダメだと、叱られているように感じるでしょう。堅苦しくて言葉でうるさいなと思う。自己主張が強く、社員になります。優越なりしてしまいます。それが第一印象になるのです。アドバイスは難しい。初対面ではアドバイスをしたくなっても、初対面にしましょう。今、相手のことを持っていたとしても、説教として受け止めやすいからです。期待から答えるという程度です。初対面の人に対しては、自己主張は少し控えるようにしましょう。初対面では自己主張は少し控えめにする。5分が長引く30の言葉遣い。その順に、女性が男性にアドバイスをすると、態度を続けられる。5分での会話中、仕事について話題は定番です。仕事の話だけ、ではいいのですが、続けて出てくる話題があります。仕事上の悩みです。仕事の悩みのない人はいません。誰でも仕事の中の悩みを抱えているのです。話題になった悩みに対して、高圧的にアドバイスをする女性がいます。男はしっかりしてよ。男は怖いべきだ。こうした方がいいに決まっているでしょう。そういう場面に出ましたことがありますが、一瞬、話をします。男性は女性からアドバイスを受けると、いい印象を受けません。どんな人をしようと女性の勝手です。自然な流れでアドバイスをしたいです。しかし、男性としては自分の態度を傷つけられたと感じて、焦りや嫌いを感じる場合が多いのです。何は、ありがたいと感じる男性もいますが、ごく少数です。多くの場合、アドバイスをしているようとする女性に対して、苦手意識を持ってしまいます。初対面で自己主張が強いなら、女性が男性に対して怖いべきだとアドバイスをするのは控える。5分が長引く30の言葉遣い。その13、5分で誰か紹介してよという人には誰かの紹介されなくなる法則。友人に素敵な人がいれば紹介してよ。恋人と話をしている人がよく口にすることです。恋人と話を口にしている人とそう思いますし、自然と口にしてしまうものです。友人との会話ならまだいいのです。いい人がいれば紹介しようかなと思います。友人は好きだと思うのです。しかし5分の中でもいつも調子でこの発言をするのはよくありません。相手をがっかりさせてしまう発言です。自分が恋愛の対象として慣れていないことがあるからです。しかも、恋愛のために利用されているように感じて相手をがっかりさせてしまうのです。別の人に対して目を見ようとしているのがあると、そういう話をしたくなくなります。5分の初対面から誰か紹介してよという人には誰かの紹介されなくなるのです。5分の初対面の相手に誰か紹介してよというのはやめる。5分が長引く30の言葉遣い。その14、恋人は少ないの？という質問が聞きたくても聞かないこと。恋人は少ないの？実は私の場合、このフレーズを使っていた時期がありました。相手が恋人を作りたいのかどうか気持ちを知りたいからです。相手の恋人がいないとあれば、もっと踏み込んだ質問になります。相手の気持ちを作ろうとするわけです。もし相手がもちろん恋人を作りたいよと返事があれば、よし、自分にもチャンスがあるなと確認できますね。もっと強く後押ししようと思います。しかし、この時はやめるようになりました。経験上、相手に誤解される場合が多いと気づいたからです。想像してみましょう。あなたが宮田の女性から恋人は少ないの？と聞かれた時どう感じますか？そういうことをするのは相手からは恋愛の対象外として思われている気がしませんか？恋愛の対象外として思われている気がしませんか？恋愛の対象外として思われている気がしませんか？恋愛の対象外として思われている気がしませんか？恋愛の対象外として思われている気がしませんか？恋愛の対象外として思われている気がしませんか？恋愛の対象外として思われている気がしませんか？恋愛の対象外として思われている気がしませんか？恋愛の対象外として思われている気がしませんか？恋愛の対象外として思われている気がしませんか？恋愛の対象外として思われている気がしませんか？恋愛の対象外として思われている気がしませんか？恋愛の対象外として思われている気がしませんか？恋愛の対象外として思われている気がしませんか？恋愛の対象外として思われている気がしませんか？恋愛の対象外として思われている気がしませんか？恋愛の対象外として思われている気がしませんか？恋愛の対象外として思われている気がしませんか？恋愛の対象外として思われている気がしませんか？恋愛の対象外として思われている気がしませんか？恋愛の対象外として思われている気がしませんか？恋愛の対象外として思われている気がしませんか？恋愛の対象外として思われている気がしませんか？恋愛の対象外として思われている気がしませんか？恋愛の対象外として思われている気がしませんか？恋愛の対象外として思われている気がしませんか？恋愛の対象外として思われている気がしませんか？恋愛の対象外として思われている気がしませんか？恋愛の対象外として思われている気がしませんか？恋愛の対象外として思われている気がしませんか？恋愛の対象外として思われている気がしませんか？恋愛の対象外として思われている気がしませんか？恋愛の対象外として思われている気がしませんか？恋愛の対象外として思われている気がしませんか？恋愛の対象外として思われている気がしませんか？恋愛の対象外として思われている気がしませんか？恋愛の対象外として思われている気がしませんか？恋愛の対象外として思われている気がしませんか？恋愛の対象外として思われている気がしませんか？恋愛の対象外として思われている気がしませんか？恋愛の対象外として思われている気がしませんか？恋愛の対象外として思われている気がしませんか？恋愛の対象外として思われている気がしませんか？恋愛の対象外として思われている気がしませんか？恋愛の対象外として思われている気がしませんか？恋愛の対象外として思われている気がしませんか？恋愛の対象外として思われている気がしませんか？恋愛の対象外として思われている気がしませんか？恋愛の対象外として思われている気がしませんか？恋愛の対象外として思われている気がしませんか？恋愛の対象外として思われている気がしませんか？恋愛の対象外として思われている気がしませんか？恋愛の対象外として思われている気がしませんか？恋愛の対象外として思われている気がしませんか？恋愛の対象外として思われている気がしませんか？恋愛の対象外として思われている気がしませんか？恋愛の対象外として思われている気がしませんか？恋愛の対象外として思われている気がしませんか？恋愛の対象外として思われている気がしませんか？恋愛の対象外として思われている気がしませんか？恋愛の対象外として思われている気がしませんか？恋愛の対象外として思われている気がしませんか？恋愛の対象外として思われている気がしませんか？恋愛の対象外として思われている気がしませんか？恋愛の対象外として思われている気がしませんか？恋愛の対象外として思われている気がしませんか？恋愛の対象外として思われている気がしませんか？恋愛の対象外として思われている気がしませんか？恋愛の対象外として思われている気がしませんか？恋愛の対象外として思われている気がしませんか？恋愛の対象外として思われている気がしませんか？恋愛の対象外として思われている気がしませんか？恋愛の対象外として思われている気がしませんか？恋愛の対象外として思われている気がしませんか？恋愛の対象外として思われている気がしませんか？恋愛の対象外として思われている気がしませんか？恋愛の対象外として思われている気がしませんか？恋愛の対象外として思われている気がしませんか？恋愛の対象外として思われている気がしませんか？恋愛の対象外として思われている気がしませんか？恋愛の対象外として思われている気がしませんか？恋愛の対象外として思われている気がしませんか？恋愛の対象外として思われている気がしませんか？恋愛の対象外として思われている気がしませんか？恋愛の対象外として思われている気がしませんか？恋愛の対象外として思われている気がしませんか？恋愛の対象外として思われている気がしませんか？恋愛の対象外として思われている気がしませんか？恋愛の対象外として思われている気がしませんか？恋愛の対象外として思われている気がしませんか？恋愛の対象外として思われている気がしませんか？恋愛の対象外として思われている気がしませんか？恋愛の対象外として思われている気がしませんか？恋愛の対象外として思われている気がしませんか？恋愛の対象外として思われている気がしませんか？恋愛の対象外として思われている気がしませんか？恋愛の対象外として思われている気がしませんか？恋愛の対象外として思われている気がしませんか？恋愛の対象外として思われている気がしませんか？恋愛の対象外として思われている気がしませんか？恋愛の対象外として思われている気がしませんか？恋愛の対象外として思われている気がしませんか？恋愛の対象外として思われている気がしませんか？恋愛の対象外として思われている気がしませんか？恋愛の対象外として思われている気がしませんか？恋愛の対象外として思われている気がしませんか？恋愛の対象外として思われている気がしませんか？恋愛の対象外として思われている気がしませんか？恋愛の対象外として思われている気がしませんか？恋愛の対象外として思われている気がしませんか？恋愛の対象外として思われている気がしませんか？恋愛の対象外として思われている気がしませんか？恋愛の対象外として思われている気がしませんか？恋愛の対象外として思われている気がしませんか？恋愛の対象外として思われている気がしませんか？恋愛の対象外として思われている気がしませんか？恋愛の対象外として思われている気がしませんか？恋愛の対象外として思われている気がしませんか？恋愛の対象外として思われている気がしませんか？恋愛の対象外として思われている気がし その気があるような態度を見せたり、連絡先を教えてしまったりすると思った通りになくなって対応に困ってしまいます。そんな状況から見られるマイクレーズがあります。よく対応ということです。つまり保険です。万が一失敗があってもやり直しやリセットができます。相手が後日相手と連絡があってもごめんなさい。よく対応でしたと言って謝りましょう。言い訳ではありますが、恐れよく対応であったことを正直に告白してうまく交わすのです。なかったことにしてもらいます。恐れによったことを言い訳にすればうまくいきやすくなるのです。5分の翌日失敗や自然の後悔したよく対応でしたと謝る。5分が長引く30の言葉遣い。その18。みんなに甘い言葉をかける人はみんなに辛い言葉をかけられるだろう。とりあえず全員に甘い言葉をかけておこう。一人くらいは甘くするだろう。そう思っているなら危険です。時々5分で先生に甘い言葉をかけて恐怖をする人がいます。みんなに甘い言葉をかける人は失敗します。あなたが5分に参加した後を思い出しましょう。5分が終わった後、必ず反省会があるはずです。男性は男性同士で反省会があり、女性は女性同士で反省会があるのです。その時、バイオです。A さんが魅力的だねと言われたよ。え、同じことを私も言われた。え、実は私も同じことを言われたよ。みんなに同じ甘い言葉で聞いていることになって一気に考えさせてしまうのです。一転して、あの人は危険、最低だと冷たい言葉をかけられるようになるのです。キャラクターで女性全員に甘い言葉を言ったら裏で笑えるのと同じです。必ず、バイオです。5分ではこの人だと一人決めればその人に集中することが大切です。もちろん、単に挨拶として雑談をするくらいがいいでしょう。みんなが分けないと全ての会話には問題がありません。しかし、プロなら必ず一人に集中するのが理想です。5分が長く30の言葉遣い。その19。また一緒に話をしようという言葉はリトマス試験紙だ。リトマス試験紙をご存知ですか？学生時代理科の授業で使った人も多いのではないでしょうか？その機会が賛成なのか反対なのかを確かめるために使うとしないんです。反対性なら赤に変わります。賛成なら青色に変わります。水の性質を間接的に確かめることができます。恋愛にもリトマス試験紙があればいいのに。実はあるのです。恋愛にもリトマス試験紙にある魔法の言葉があります。また一緒に話をしようです。会話が盛り上がって悪いようになった時、この言葉を最後に言ってみましょう。再会を終えた言葉を挙げて相手の反応を見るのです。リトマス試験紙のように二重の反応が期待できます。前向きな返事とそうでない返事です。もし相手が新たな言葉を書いていれば、前向きな返事が返ってくるでしょう。そうだね。また話したいね。そういう最初は友人からでもいいのです。友人としてでもいいですが、とにかく連絡先を手に入れましょう。楽しい会話を交わしていくうちに連絡につながる可能性は大いにあります。その一方で残念な返事があります。話したけど、携帯電話を変える予定なんだ。曖昧な返事で言わせれば、連絡の可能性は低いでしょう。タイプではありません。さようならという意味です。ごめんなさいと遠回しに断られています。相手のことは見ませんが、こうして確かめることができるのです。また話がしたいねと言って、相手のことを探ってみる。5分が長引く30の言葉遣い。その10。相手の前を聞いたらすぐ呼び始めるのならな。5分の冒頭でそれぞれが自己紹介をするには、ただ単に等しい考えではありません。相手の前を知るためです。自己紹介が終われば名前が分かった瞬間から相手の名前を呼び始めましょう。積極的に相手の名前を含めて会話ができれば、今生涯で長くなるまでの時間が早くなるのです。それが自己紹介をした本当の意味です。しかし、ここからが要注意です。いきなり初対面からニックネームは失礼と思われることでしょう。何がしたなり、便利な内容だと誤解されます。とはいえ、不安に化粧をつけているのも堅苦しくてつまらないですね。会話から堅苦しくなれず、お見合いのような会話になるでしょう。どうすればいいのでしょうか。相手に確認を取ればいいのです。堅苦しくと呼んでもいい。相手と呼んでもいい。初対面からいきなり名前で呼ぶのは失礼なので、相手の言葉を呼びましょう。いいよ、了承してくれば、早速そのニックネームで呼び始めて OK です。相手が許可を得ているので失礼はありません。初対面からいきなりニックネームで呼べ、短時間で写真が出るようです。相手の名前があれば積極的に名前で呼ぶ。5分が長引く30の言葉遣い。その11。信用機会との意味は何ですかとストレートに聞かない。僕で差し障りない笑いの一つは真です。相手の趣味を聞いて話を聞くことは盛り上がりやすくなります。ところで相手の趣味を聞くとあなたはどう聞きますか？趣味は何ですか？もっともストレートな言葉ですがあまりよくありません。堅苦しい思い合いをしているようです。初対面でただでさえ堅苦しい雰囲気が余計に堅苦しくなります。あなたもいきなり初対面の人から学べる趣味は何ですかと聞かれると答えにくいはずです。読書です。映画です。散歩です。関東直流について答えが合わずでしまいます。では相手の趣味を聞くときはどう聞けばいいのでしょうか？休日は何をしていますかと聞けばいいのです。趣味をする時間の多くはやはり休日です。ただし、当時選択、会話など週末に片付けるはずは望みます。平日は仕事をしている反動で休日には気晴らしをするはずです。もちろん平日でも趣味を楽しむこともありますが、やはり休日の方が時間の余裕があるので趣味に手を出しやすいはずです。休日は何をしていますかと聞けば相手の趣味を返していくことができます。それが相手の趣味なのです。雑務の時、休日にしていることを聞いてみる。5分が長引く30の言葉遣い。その順に、休日は何をしているのと言われるのが本当の狙い。相手の趣味を聞くために趣味は何ですかという例文の笑いの仕方がよくありません。相手の趣味を知りたいときは休日は何をしているのと聞いてみましょう。決まり文です。平日の彼を忘れるため休日は気晴らしに何かしやすいからです。趣味の話になれたら、そうなんだと言って終わらせるのではありません。趣味の話になれたらこのような提案です。休日は映画を見ている話になれば、いいね。映画を見ると世界が広がるよねと思います。休日はスポーツをしている話になれたら、体を動かすのは健康にいいよね。ストレスも発散できるよねと思います。相手の趣味を褒めることは相手を褒めているのと同じです。自分の趣味を褒めていたことで相手の好感を持ちます。さて、ここからが重要です。趣味を褒めて話を盛り上げれば話の流れに乗って休日のデートに誘ってみましょう。休日に映画を見ていたら徹底的に映画を褒めます。相手の条件になったところで、じゃあ次の休日映画を見に行こうと言ってデートに誘います。スポーツをするのが好きな方は徹底的にスポーツを褒めます。相手の条件が良くなったところで、じゃあ今度の休日一緒に体を動かしに行こうよと言ってデートに誘います。休日ですから相手も時間に余裕があるはずです。休日にして言われたら趣味をします。趣味をすることで相手を褒めます。その流れで休日のデートに誘います。休日は何をしているのと言われるのが本当の狙いはこれなのです。休日にしている話を褒めてそのままデートに誘います。5分が長引く30の言葉遣い。その13。健康面の話は盛り上げにくくなる。なぜか時々自分の健康を自慢げに語る人がいます。健康をテーマにした話題がよくありません。5分ではピンクです。先日は仕事の付き合いでお酒を飲まされたよ。次の日は副作用で入っちゃった。前回の健康診断で医者がお酒のことで注意されたよ。参ったな。最近食べ過ぎで太ったんだよ。この1年で体重が8キロも増えた。本人は笑いながら話していますが、聞かされている側は溜まったものではありません。体調を崩すほど彼は仕事をしていると思われたのでしょうか。しかし実際は想定されることが直しだけされます。健康で体調が良くない話をされると、じゃあ飲んだ。じゃあ食べるなと思います。しかもそういう話をされると自分まで考えると食欲がなくなります。悪い悪いにせよ健康をテーマにした話は直しだけされやすい。避けた方が無難です。5分では健康ではなく健康をテーマにして話をしましょう。野菜は体にいいですよ。おつまみのこんにゃくは食物繊維がたっぷり含まれていて体にいいですよ。この野菜は血行を良くするらしいですよ。健康面の上昇した話をすることで話は前向きになります。じゃあ食べよう。じゃあ飲もうと思います。会話は弾み食事もお酒も進みやすくなるんです。健康のテーマは避けて健康をテーマにした話です。5分が長引く30の言葉遣い。その14。面白い人ということが相手を落ち込ませることもある。あなたって面白い人ね。会話の中で時々耳にするクレーズです。私も言われたことがあります。楽しくて面白い話をしてくれた相手を褒める思いで口にすることです。友人同士の会話なら普通に禁止してもいいでしょう。面白い人と言ったことの相手のリアクションはいろいろ考えられます。まず面白い人と言われたことで自分の相手が笑いに満足してもらっていることがありますね。しかし同時に相手が恋愛の対象外と宣告された気持ちもあります。普通好きな人のことを面白い人とは表現しません。好きな人と言ったり魅力的な人と言ったりするフレーズがよく使われます。面白い人というのはどちらかというと友人に対してよく使われるのではないでしょうか。相手が友人として慣れていることがあると恋愛の表情をしても同じような気分になります。言い方によってはどことなく侮辱されているニュアンスに聞こえることもあります。この言葉も聞こえたり友人としての仲良さも聞こえたり侮辱されたりも聞こえたりなど様々です。喜ばせることもありますが怒らせることもあります。相手の前や育ちによっても受け止め方が様々です。言い方や愉快によっても意味が変わります。気軽に聞いていることですが思わぬ誤解を呼んでしまう場合があるため最短は注意が必要です。割り過ぎ自信ができれば何にしたいのも5分が長引く30の言葉遣い。その15。相手が特別な存在であることを伝えるこの言葉。気になる性を褒めるために面白い人だねというのは伝えた方がいい表現です。恋愛対象ではなく友人として見ていることが伝わりやすいからです。また状況によっては侮辱しているニュアンスとして受け止められることがあり、相手は心象を害します。特別な存在であることを褒めるつもりが逆に相手を失望させたり怒らせたりすることがあるのです。では特別な存在であることを伝えるためにはどう褒めればいいのでしょうか。 おすすめするのは一緒にいて安心できるという言い方です。相手をドキッとさせることです。安心感は人間が求める最も基本的な欲求の一つです。すぐ求めるのは相手が特別な存在である証拠です。一緒にいて安心できる。また会いたいと言われると心から求めていることが感じられます。そう言われると会いたくなります。他の人には何特別な魅力を求められている気がして胸が熱くなります。心から相手を求めているニュアンスが感じられ、恋愛感情が伝わってくるのです。相手をドキッとさせる万能フレーズです。この言葉を心に留め、状況に応じて言えるようにしておきましょう。一緒にいて安心できると言って止める。5分が長引く30の音はずない。その16、同僚と会社や仕事の口で盛り上がるとはいえ、5分会社の同僚と飲みに行って盛り上がる相手には会社や仕事の口です。上司が目指すといった仕事の成果の不審者になるです。同僚とは同じ会社や職場で苦心を共有しているからこそ話が盛り上がりやすいのです。しかし、ここで単純に考える人がいます。同僚と飲んだ時に盛り上がる相手ですが、5分で全員話しても盛り上がると思うのです。それは誤解です。よくありません。同僚とは会社や仕事のことについて知っているからこそ盛り上がるのです。5分で初めて会社に知らない会社や仕事の口を聞かされても何のことかわかりません。上司の悪い人という印象より上司の悪口ばかりの優勝という印象の方が強くなります。会社や上司の口ばかりを聞かされると、そんなに言うなら会社を辞めればいいと言ってしまいそうです。不正不満を口にしているとき、人間の情状は悪くなります。陰気臭い表情で、つまらない会社や仕事の口を聞かされれば、誰でも嫌になります。悪口ばかりの優勝には何の魅力も感じません。会社や仕事の不正不満は禁句です。話をするなら会社や仕事の活動の面を話しましょう。同僚と楽しいことです。仕事であった場合話、達成した仕事の成果などです。人間は楽しい話をすると、生き生きした表情をします。明るい表情で仕事や会社の前向きな話をしている人は、人間性が輝いて見えます。こうしても充実しているようで魅力を感じるのです。会社や上司のマイナス面ではなく、会社や仕事の活動の面を話す。5分が長引く30の音はずない。その17、また連絡しますねと言われて、受けにならない。連絡しますね。そう言われていたとき、あなたはどういう態連絡しますねと言われれば、率直に連絡するのを待っていないだろうと思います。しかし、よくないのです。あまり連絡を取りたい気がないような、その程度しか思われていないのか。腕のままでは相手に伝わる印象が悪くなります。連絡しますねと言われても、あなたから先に連絡をしましょう。やっぱり相手も私と連絡を取りたいと言うんだ。もっと積極的に連絡をしてもいいんだ。そう思って、本性になるのです。早く連絡を取ることで意欲を抑えるのです。連絡は早いものなしです。連絡しますねと言われたとしても、まだないことです。自分から先に連絡してしまいましょう。お互いに一度でも、連絡に連絡にやり取りをした経験をつけます。すると、2回目や3回目の連絡の抵抗が小さくなり、関係が続きやすくなるのです。連絡しますねと言われても先に連絡してしまう。5分が長引く30の音はずない。その18、我々に応じて割りやすくなることだ。どうしても、僕ならメニューは自分の想像で考えず、相手と一緒に考えるのがベストです。一緒に選んで同じ料理を食べれば、主の笑いが共有できます。しかし、時はバナナを言いたくなることもあります。いきなりバナナを言えば相手はムッとするでしょう。自分だってことに対して心象を大切かもしれません。そこでバナナを聞いてマイナスになることがあります。バナナを言う前にバナナ言ってもいい、と尋ねるのです。そう言われるとバナナの内容が気になります。ダメと言ってしまうと内容が聞けないので、相手は気になって仕方ありません。いいよと答えてくれるでしょう。相手の心の準備を促す効果があるのです。必ずバナナに応じてくれるとは足りませんが、応じてマイナスになることです。人間心理を作成に取ったテクニックです。いいよと答えた相手はバナナに対して寛容になっているので、応じてマイナスになるのです。バナナを言う前にバナナ言ってもいい、と尋ねる。僕が長引く30の音はずない。その19、僕の初対面の相手にいきなり一面ではタブーです。いやらしい笑いを好みしておりますが、やはり初対面ではさわしくありません。できんです。あたさんに性的なニュアンスがあると警戒されるでしょう。しかし、盛り上がる笑いがあります。サビズム、マゾキズムの笑いです。俗に言うエスカレーターです。エスといえばサビズムの笑いです。攻撃的で支配的な性格を意味します。他人の精神的に肉体的に痛めつけることで満足感や快感を覚える性格のことです。一方、エムとはマゾキズムの笑いです。保守的で支配されることの性格を意味します。サビズムとは逆に他人から精神的に肉体的に痛めつけることで満足感や快感を覚える性格のことです。エスはエムか。経験上、何かの笑いが盛り上がります。下ネタほどではありませんが、どうとなくエロチックです。相手の人間性を確信するような笑いですね。何か心の内面の悪をするような恥ずかしさがあります。あなたはエスですか、エムですか。ちなみに私は自分でしたと思います。するとほら、この話もないです。あっという間にあったり、なぜという問題が判断しませんか。次々と話が続いてしまいそうです。相手の本心が見えるようで面白い気持ちやドキドキ、新たな気持ちに何より独特の感覚です。自分が言うときは自分の本音を悪くしているようでドキドキ、新たな話します。話が盛り上がりそうな予感がしていますよね。少し、よじくで恥ずかしさもあるからいいのです。5分である程度、会話が弾んできたら、この笑いをしてみるといいでしょう。意外なことは盛り上がりに違いありません。ですが、変化を笑いにする。5分が長引く30の音はずない。その30、5分では手応えがあったのかわらず、翌日になって連絡がないようなことは。お互い気が合いますね。今度一緒に遊びに行きましょうよ。また会話を楽しみにしていますね。5分では一生をすることがあります。お互いが確かな手応えを感じて、これからの悪い期間の未来を予感させます。翌日には連絡がないだろう。しかし、次に来ても連絡がない。いつまでたっても連絡がない。あることに衝動して手応えを感じたのに残されないことはよくあります。なぜでしょうか。翌日になると近くに戻り連絡しづらくなるからです。一般的に午後は夜に行われることが多いものです。お酒も入るのでテンションが高くなりやすい。しかし翌日は一転して近くに戻ります。近くなって連絡されるでいつもより体調が悪くなりやすい。一応したのは事実ですが、翌日夢から覚めたような状態に加えて体調不良を持たさない連絡しづらくなるのです。しばらく経ってから連絡をしよう。そう思いつつ仕事や学校など忙しい日々を送っているうちにずるずるタイミングを逃してしまう。一度も連絡をしないまま関係が終わってしまうケースが多いのです。そういう経験はありませんか。もったいないですよね。せっかく一応したのにこのまま水に流してしまうのは残念です。翌日あなたから連絡をしましょう。どんなに体調が悪くても苦にならず自分から先に連絡してしまうのです。翌日おすすめの言葉があります。おはよう。昨日はよく寝ましたか。体調は大丈夫ですか。二日酔いになっていませんか。自分の状態を言い当てると驚きテンションも高くなりますね。相手は考えするような、いいタイミングで連絡なくなると思い返事しやすくなります。副作用で多少体調が悪くてもすごく優しいメールのことなどに返事をしたい気になるのです。5分の翌日副作用になっていませんかと安全メールを自分から先に送る。5分が長引く30の音はずない。まとめ。その1、理想の相手は語らないようにする。その2、話題についていけないときは弁当のつもりでする。その3、出身地の話題から始める。その4、異性の前で恋人を探しに来たとは言わないようにする。その5、オーダーを受けるときはどれでもいいよ、バッティングして希望だって言う。その6、かっこいい、かわいいという声からやる。その7、忙しいけど時間を作ろうと言う。その8、相手の仕事を先に進める。その9、学生な勉強について、社会人な仕事について話を聞かせてもらう。その10、会話に優越もしないようにする。その11、初対面では自己主張は少し控えめにする。その12、女性が男性に対して怖いべきだとアドバイスをするのは控える。その13、5分の初対面の相手に誰か紹介してよというのはやめる。その14、相手の気持ちが気になっても恋人は少ないのと聞くのはやめる。その15、みんなで一緒に食べられる料理を注文し、ちょっと笑いを共有する。その16、恋人がいるのかを聞いていないと返事が返ってくれば、じゃあ今度一緒に遊びに行こうと誘う。その17、5分の翌日実態や自然を後悔したら酔った勢いでしたと謝る。その18、甘い言葉をかけるならみんな泣けるのではなく一人に集中する。その19、また話がしたいねと言って相手のことを探ってみる。その10、相手の名前があれば積極的に名前で呼ぶ。その11、雑務を除き休日にしていることを聞いてみる。その12、休日にしている話を込めてそのままでと誘います。その13、不健康のテーマは避けて健康をテーマにしたらないで話す。その14、面白い人だねと言葉は最短に注意する。その15、一緒に安心できると言って止める。その16、会社や上司のマイナス面ではなく会社や仕事のプラス面を話す。その17、連絡しますねと言われても先に連絡してしまう。その18、バナナを言う前にバナナ言ってもいいと尋ねる。その19、エスタリズムかエンマゾリズムかを笑いにする。その30、5分の翌日副作用になっていませんかと安全メールを自分から先に送る。